はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回28回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。今回は正しい歯の磨き方について共同虹クリニック歯科衛生士の平さんにお話を伺いたいと思います。平さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。まずね、平さんの自己紹介お願いいたします。
はい、共同虹クリニックで歯科衛生士をしております平と申します。
はい、
パーソナリティの島袋さんとは以前お仕事で何度かご一緒させていただいてるんですけど、ちょっと今日緊張してるのでお聞き苦しいところがあればすみません。よろしくお願いします。
前にね、共済会って言ってもわからないかもしれないんですけど、ご助会みたいなところかな、そういうところでね一緒に役員やってて、
はい、
ね、仙台にね、はい、出張に宮城の方に行った、あの時結構ね、
はい、
バカ騒ぎじゃないけど
楽しく
ね、はいはい、4、5名でね行って、まあ、出張なんだけど会議が終わった後に、飲みに行って、その後なんだっけ、サッカーのね、
はいはい、
日本代表の試合を見て
見ましたね。はい、楽しかったです。
それがねまた勝ち試合でね、みんな、はい、
盛り上がりましたね。
アリーナが、ね、はい、盛り上がって、はい、その後またホテルで飲んだりとか、
はい、
もう散々、ね、楽しんだなって感じがしております。はいはい、ありがとうございます。平さんのね、
はい、
趣味、出身地か、出身地も、はい、聞こうかなと思ってます。
出身は那覇市生まれではあるんですけど、はいはい、小中は豆城
市で
過ごしていたんですが、その後、高校進学で、また那覇に引っ越してまして、はいはい、それからずっと那覇がもう長いですね。はい、
なるほど。小中は豆城で通った、
はいはい、
なるほどね、はいはい、今は那覇に住んでると、
はい、
いうことですね。平さんの、趣味とか特技等々も聞かせていただけたらなと思いますが、
もう本当に趣味というかありきたりなんですけど、はい、読書とか、
読書、ね、
はい、
僕も本大好きなんで、ね、
あ、そうですか。
読むの遅いけど、
はい、私も結構なんか 4,5 冊ぐらい同時に読んでしまう癖があって、飽きたらまた次
読んで次読んで
一気に5冊ぐらい読むんですけど
でも進まない
あ、でも結構読めま す,
すい、
はい、でも本当本だけじゃなくて、漫画とかも大好きで、
はい、
はいはい、今も一番ハマってるのがキングダムなんですけど、
はい、キングダムってあれだっけ、バスケだっけ、あ、バスケじゃないか
歴史ものなんですけど
歴史もの
スラムダンクと間違ってます、
ね、あ、間違ってる、
そうです。結構職場の先生が貸してくれるので、
うん、なるほど、
ずっと読んでます。
ちょっと後で見てみよう、
はい、
はい、あとは趣味とか特技とか、
そうですね、両親の影響でちょっとちっちゃい頃からソフトテニスやってまして、はいはいはい、もうずっと真っ黒でテニスしてたんですけど、
すごい、
はい、でも大人になってからちょっとしばらくやらなくなって、うんうん、で医療生協に入職してからちょっとサークルがあるというふうに聞いたので、公式なんですけど、うんうんうん、そちらでしばらく活動してたんですが、
はいはい、
ちょっと夜間診療とかの兼ね合いで毎回行けなくなって、
う
ん
う
ん、ちゃんと今お休み中です。はい、また再開できたら行きたいなと思ってます。
自分がやりたいこともね、なかなかもう仕事の関係でね、はい、できなくなったりということですかね。
はい、
はいはい、テニスね、はいはい、あと特技も他にあるんですか。
特技と言いますか、ピアノも習ってたので、はい、ちょっと時間があるときに好きな楽譜をがあったら家で弾いてみたりとか、はい、
最近ね我が家にね、
はい、
キーボード、
はい、
うちの家族が練習するって来てるみたいなんだけど、
はいはい、
僕はやらないけどさすがにタッチないもう僕はもう指笛しかできない。
あ、でも結構いいですよね、やっぱ無心になれる時間というか。
なるほどね、
はい、
皆さんヘッドホンやってから、
はい、
弾いてるよ
いいと思います
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
そっか、ピアノもやるわけね、
はい、
はい、好きな食べ物とか、はい、嫌いなのもあったら聞かせてもらえ っていいですかね。
もうカレーライスがすごい好きなんですけど、好きなんですけど、あのすごい辛いカレーが好きで、でもうあのすごい美味しいカレーを出すお店がおろくの方にあるんですけど、もう15年ぐらい常連で通ってます。もう名前も顔も覚えられて、はい、
じゃあもうあれか、あのお店に行ったら注文しないでもそのまま出てくるとか。あ、
もう本当そんな感じです。
そっか、今、はいはい、もういつものやつってやつだな。
あ、そうです、うん、もう本当におすすめです。
すごいね、はい、激辛。
激辛ですね。
何杯とか。
いや、もうあのカレー自体は一種類なんですけど、うんうん、もうすごく美味しくて飽きないんですよね。はい、
いいね、カレー美味しいよね、
はい、
うん、辛くても美味しい。
そうです、
甘い時もあるけどね、うん、まあ、でも辛い、うん、美味しいよ。、はい、まあ、あの嫌いなのもありますか。
そんなにないんですけど、うん、ただなんか私この果物の柿だけが、うんうん、食べたことないんですけど。
食べたことない。なんか
想像してしまって
食べ どんなイメージの柿って。
なんかもう後味が悪そうな感じがして。
後味が悪そうだから嫌だと。
で、私絶対買ってこないんですけど、あの子供たちはなんかどこかで食べてきて、うんうん、美味しいよって言うんですけど、食べてみてって言うんですけど、うん、私が家で出さないです
。食べる気はしないというやつか。
そうです。
はいはい、ありがとうございます。
、はい、
あとはあのアーティストとか好きなアーティストとかいますかね。
はい、まあ、あのピアノをやっているので、あのピアニストで高木正勝さんっていう方がいらっしゃるんですけども、すごく有名な方で、もう多分あのいろんなテレビ CM とか映画音楽で誰も多分一回は聞いたことがあるような音楽を作る方で、沖縄にも実は2回ほどいらっしゃってて、その時は私も行ったんですけど、もうすごい世界的な方だと思うので、いろんなところ飛び回って、でこの方がすごく好きですね。
ピアニストね、
はい、
あんまり知らないんだよな。僕ごめんね。
はい。
はい、他にもあるんですか。はい、
あとはあのこれは衛生士学校時代からなんですけど、日本人初の女性宇宙飛行士の向井、
まあ、アーティストではない
ですね。はい、まあ、そうですね、尊敬する方というか、うん、向井千秋さんなんですけど、はいはい、もうあの本当に昔からずっと好きで、はいはい、あのまあ、宇宙に行ったのはもうちょっと前だと思うんですけど、うんうん、その後にご主人がこの手記を書いておられて、うんうん、はいはい、でそれを読んでから、うんうん、まあ、この向井さんのもうこの夢に対する、うんうんうん、この頑張りとか、
頑張り、
もうすごい尊敬できるところがいっぱいあって、うんうんうん、もう昔何回も読みました。
何回
も
読んだ、
はい、
宇宙飛行士ね。
宇宙飛行士、はい、
まあ、飛行士に限らずだよね。
そうですね、
この人の。
そうです、そうです。
求めてるというか、その追いかけるものというか。
そうですね、もともとこの方お医者さんなんですけど。
あ、そうなんだね、
はい、そう
だったっけ、
うん、それでももう医者をもう一回ストップして宇宙飛行士を目指すんですけど、うんうん、すごい頭のいい方で、うんうんうん、もうあのぜひ読んでもらいたいなと思います。
はいはい、あの探してみます。読んでみよう。はいはい、ありがとうございます。はい、ちょっと休憩入れますね。はい、 引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けしたいと思います。今日はね、あの歯科衛生士のね、あのお話聞きたいと思うんですけど、まあ、正しい歯の磨き方ということでね、今日お話聞きたいと思うんですが、お願いします。
はい、まあ、正しい歯の磨き方といって、まあ、皆さんあの いろいろ学校から習ったりとか歯科医院から習ったりとか、うん、経験あるかと思うんですけど、はいはい、基本的には歯磨きの仕方っていうのはもう変わってなくって、うんうんうん、まあ、私たちが歯科医院で指導する際も、うんうん、同じようなポイントを押さえて指導をしているんですが、まずスマブクロさんは歯磨き1日何回されます？
朝昼晩、はい、3回やってるよ。
3回やってます、
うんうん、まあ、たまに昼できない時もあるけど、
うん、そうですよね、うんうん、やっぱりお仕事とかでお昼ちょっと難しいですとか、うんうん、まあ、朝晩はやられてる方多いと思うんですけど、はいはい、私たちも問診では必ず1日何回磨きますかっていうことを聞くんですが、はい、この磨く回数が必ず3回っていうのが、うんうん、重要ではなくて、うんうん、実はいつどの程度やってるかっていうのをちょっと見てるんですね、はいはい、で、もちろん3回できる方は3回なさってもらうと、うんうんうん、望ましいんですけれども、はいはい、一番この夜寝る前のブラッシングっていうのを丁寧にやっていただけたらなと、う
ん、夜がちゃんとやった方がいい、
はい、あ、そうです、
はいはいはい、
っていうのは
回数じゃなくて、
ね、そうそうですね、うん、寝てる間っていうのが唾液の量っていうのがすごく少なくなって、はいはい、うん、虫歯がすごくできやすい、
できやすい、
うん、はい、環境になってしまうので、
確かに朝ね、カパカパ
そうです、そうです、はい、乾燥してるっていうのがすごくあまり良くないんですよ、うん、なので夜寝る前のブラッシングを丁寧に、うん、やっていただければ、極端な話昼ちょっと、うんうん、ま、飛ばしてしまっても、うんうんうん、十分に清潔に保てるんではないかなと考えます。
大事なのは
夜か。そうですね、うんうん、はい、
あとはの
時そうですね、すいません、あとはこの磨き方なんですが、うん、はいはい、歯の汚れっていうのはつきやすいところとそうでもないところっていうのがあって、うんうん、全部のところを全部きれいにっていうように磨くんではなくて、つきやすいところを集中的にやるとすごく効率がいいんですね、
は
い
は
い、で
その、あ、そうか、うん、なんていうか、この近い近いところって言ったらあれだけど、
はい、
なんか
前歯とか
届くところとか、
はいはい、
その辺は、まあ、そんなに重要じゃないって言ったらいいけど、はい、なんて言ったらいいのかな
表面はですね、意外と唾液とかで流れてくれたりとかするんですよ、うんうん、っていうのも皆さん歯科医院で赤く歯を染めて、どこに歯の汚れが残っているかっていうのをやったことあると思うんですけど、あれ最初べったり全体に塗るんですけど、うがいしてもらったら意外とスルッと落ちて色つかないところとかあるんですよね。
残るところがね、どこあるけど結構押してたりとか。
あ、そうです、そうです、うん、はいはい、でこの残るところっていうのが3箇所ありまして、はい、1つは歯と歯の間ですね、
うんうん、
でもう一つが歯と歯茎の境目に帯状に残ります。
歯と
歯茎に近いところの歯にこう帯状に残るんですね、うんうんうん、でもう一つはこの歯の溝なんですよ、
溝、
うんうん、はい、なのでこの3点を意識する、
そこがあれか、はい、磨きづらい、
そうです、磨き残しやすいところですね、はい、なので意識しないで歯磨きして終わった後に大体そこに残ってることが多いので、なのでそれを頭に入れて磨くだけでも、はいはいはい、だいぶお掃除の効果が上がりますので、
そこを、まあ、意識するっていう感じですかね、
はい、そうです、はいはいはい、あと磨き方の順番なんですけれども、うんうん、やっぱりこうやって染め出しをした時は色がついてるので、はいはい、あっち行ったりこっち行ったりしても大丈夫なんですけど、うんうんうんうん、普段は歯の汚れっていうのは歯の色に近くて、はいはい、見えにくいので、
うん、
もう一筆書きで一方通行、はいはい、もう戻らないで磨くっていうのが基本になります、
はいはい、
なので、
うん、そのまま流れていく感じ、
あ、そうです、そうです、うん、どこからっていうのを自分で決めていただいたら、うん、そこからもう一方方向に
そのまま流れていく、
そうです、は
い
はい、磨き残しをしないような順番を決めて、うん、そういうふうに磨いていただけたらなと、
決まってる、
あ、決まってます素晴らしいですね、
だいたい右の 前の方から磨いていって、
はい、
今度左の中の方に行
って、あ、いいですね、
で次は上の前から行って、
あ、いいと思います、
で左から戻ってる、
あ、もう完璧です、
あ、よかった、
はい
そうそうそう、
はい、はい、
あれ、あ、ちょっと休憩入れていい、
はい、うんうん、
引き続きね、沖縄医療生協虹の広場をお届けしたいと思います。なんだっけな。まあ、あれごめんね、あのなんか原稿が飛んでしまったんで、ね、どこ読んだ。
どうも磨き方の順番までちょっとやったの で、
はいはいはい、あと何だっけ、
とこういうふうにのポイントを押さえて、あの磨けるようになってきたら、あの今度は補助器具といって、うんうん、歯ブラシ以外 の、はいはい、歯間ブラシっていうものですとか、うんうんうん、あとは、まあ、デンタルフロス、糸ようじとも言うんですけれども、うんうん、そういったあの他の、あの道具を使って歯を手入れしていただくと、うんうんうん、よりあの 100% の歯磨きがあのできるようになりますので、こちらもぜひおすすめします。
歯間ブラシ使ったり、
はい、
まあ、糸ようじか、
はい、
そういったのも使うと、まあ、より綺麗に磨けると。
あ、そうです、そうです。う
ん、はいはい、あとあれですかね、あの歯ブラシで、まあ、その選び方っていうかな、
はい、
年代ごとの選び方っていうか、うん、そういったのもありますかね。
そうですね、あの歯ブラシ、あのいろんな種類のものがあって、あの選ぶのにちょっと迷われる方多いかなと思うんですけれども、はい、あの、まあ、簡単にまずあの年代別で考えていただけたらなと思います。うんうんうん、まずあの、まあ、お子様でしたら、あのどちらかというと虫歯予防 に、ね、あのアプローチすることが多いので、うん、はいはい、少し硬めの歯ブラシでもいいので、うんうん、この歯の溝を中心に磨くような、うんうん、あの歯ブラシ、
ね、
うん、はい、まあ、あの子供用の歯ブラシはだいたいそのようなあの形で、少し
固め、
はい、固めになっているものが多いかなと思います。うんうん、はい、でこれがまた大人になっていくと、うんうん、今度はあの歯周病といって、はいはい、歯茎にアプローチするような、うんうん、あの歯ブラシに変わってきます。はいはい、少し子どものものよりはあの柔らかめになってきたり、はい、あとはあの、はい、歯茎の溝に入りやすいように毛先が少し細くなっていたりとか、うんうんうん、そういうあの種類に分かれてきます。うんうん、もしあのちょっと自分があの歯周病をちょっと予防したいなということであれば、そういった歯ブラシ選ばれるといいのかなと思います。あとはまたあの今度お年寄りになってきた場合には、うんうんうん、あの頭の小さい歯ブラシだとちょっと操作が難しかったりとか、うんうん、かえってあの奥の方には届くんだけど、うんうん、あの難しいっていうことがあったりするので、はいはい、そういう場合は少しあの面積の広い歯ブラシとか、はいはい、あと歯茎に、うん、あのアプローチしやすいようなすごく柔らかくてコシのある歯ブラシなんかもありますので、はい、あの今はあのいろんなドラッグストアなんかにも種類が豊富に置いてあると思うので、
歯ブラシもね、本当にいっぱいあるから、
ね、はいはい、
逆に選びづらい、
選びづらいですよね。
多すぎ
てその時はですね、あのぜひかかりつけ の、 あの歯科医院で、あの歯科医師やあの歯科衛生士にあのアドバイスを求めていただけたらいいのではないかなと思います。
なるほど、
はい、
あの僕もね、あのこの間歯ブラシ、家族が買ってきたけどさ、
はい、
幅の広い厚いのというかな、
はい、
まあ、年寄り向けなのかな50代以上みたいな感じだったそれを高校生が買ってきたもんとかあの僕にあのあげるって言ってからもらったんだけど、
はい、もらいました
そっか、やっぱ年代で違うんだね。
そうですね、
硬さだったりとか、はい、毛先だったりとか、
そうですね、
幅だったりとか、
幅だったりとか、あとはあの結構あの歯科医院でですね、うん、あの歯磨き指導するときに、うん、あのご家庭で使っている歯ブラシ持ってきてくださいっていう風に持ってきてもらうことが多いんですけど、うん、もう毛先がすごい開いて、もうバサバサっと後ろから見てもはみ出してるような歯ブラシ持ってこられる方もいらっしゃるんです。
背面から見て
もです
か。
あ、そうです、そうです。でもそういう風に毛がもう広がってると、うん、あのせっかくいい歯ブラシでも清掃効果が非常に落ちてしまいますので、
磨き残しが出てくるわけね。
そうですね、うん、あのまあ、そんな高い歯ブラシじゃなくてもいいと思うので、うんうんうん、あの定期的にですね、あの歯ブラシをぜひあの交換してあげるといいかなと思います。
はいはい、だいたい、はい、まあ、何ヶ月とかどれぐらいのペースで。
そうですね、やっぱりあの歯ブラシってこの力加減もすごく個人差があって、まあ、あんまり強いと 良くないんですけど、うんうんうん、強い方って開くのも早いので、うん、
なるほどね、圧がかかるから、
そうですそうです、うんうん、なので、まあ、目安は、まあ、後ろから見て毛がこの飛び出してないかとか、うんうん、この明らかに購入してきた時よりも、うんうん、この毛の具合がちょっと変わってないかどうかっていうのを見て、うんうん、またあの歯科衛生士さんにこれどうですか、はいはいはい、っていう風に見てもらったらいいかなと思います。
なかなかね、そうそう、はい、帰るタイミングっていうのがあの分からない、
そうですよね、そうそう、結構ずっと
結構使ってるらしい気はするけど、はい、
そうですね、やっぱり、うん、あのまあちょっと濡れているものなので、こう使用後とか、うんうんうん、あまりあのずっとそのまま使用し続けるのは、うんうんうん、あまり衛生的にも良くないと思うので、はいはい、ご自分であのもうこれぐらいで買えるっていうように、うんうん、あの決めて、そうですね、決めていただいて、うんうんうん、あの定期的に交換していただけたらいいかなと思いますね。
わかりました。あとなんか他にも何かあります、あの伝えたいこととか。
そうですね、あのまあ、虫歯予防ということなので、うん、やっぱり今はあの家庭用の歯磨き粉の中にも、はい、あの含まれるフッ素の濃度っていうのが、うん、だいぶ昔に比べてすごく濃度が高くなってきているので、うんうん、あの歯磨き粉を使用してあのブラッシングするっていうことだけでも、うん、非常にあの効果があるとは思うんですが、うん、まあ、あの時々水だけで磨くっていう方いらっしゃるんですよ、うんうん、でやっぱりあの汚れっていうのはあの基本水だけでも落ちるんですね、うんうんうん、水だけでもあの落ちるんですけど、うんうん、それだと今度はあの歯に色がついてきたりとか、
あ、変色してしまう、
そうですね、うんうん、あとはそういったあのフッ素によるあの効果を得られないっていうこともあるので、うんうん、せっかくあのちょっと濃度が高い歯磨き粉がもう出てきてるので、うんうん、ぜひあのご家庭でもフッ素入り の, あの容器を見て結構まちまちなんですよ、うんうん、なのでまあ確認していただいて、
これフッ素何パーセントとかって書いてある
の、あの PPF っていうあの単位で示されてるんですけど、うんうん、あのそうですね、もう1500前後のあのPPF の濃度のものであれば、うんうん、あのちょっと濃 い, 濃いめの
1500が
そうです、ね、
ちょっと濃いめの 目,、はい、目安というか、
そうですそうです、はいはい、なので、うん、そちらをあの参考に、うんうん、あの選んでいただけたらいいかなと思います、はいはい、またあの歯科医院で、うんうん、あの塗るフッ素っていうのはもっと濃いものになるので、うん、毎日は使えないんですけれども、はいはいはい、まあ、定期検診の際には、うんうん、まあ、あの希望すれば、うん、あの塗っていただけると思うので、うん、はい、
真っ赤なるよね、あれね。
いや、あの、白いやつで。
白いやつ
で。そうです。で、あの、
真っ赤なるあれ。
フッ素もですね、あの、お子さんだけのものっていうふうに考える方もいらっしゃるかと思うんですけど、うん、あの、生えたての永久歯にって昔はよく言われてたんですが、はいはいはい、今は、やはりあの、歯茎が下がってきて、歯周病で歯茎が下がってきて露出したところの面っていうのは虫歯になりやすいので、大人でもぜひあのフッ素 の, あの活用をお願いしたいなと思います。
あのコーティングというか、はい、役割、
そうですね、もうあの歯を強くするっていうイメージですね、はい、
わかりました、ありがとうございます、
はい、
ちょっと休憩入れますね、
はい、
はい、引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けしますが、タレさん他にも何かある？もういい？だいたい喋った？
そうですね、
オッケー、じゃあ、はい、2行こうかな、
はい
はい、ありがとうございました、
はい、
はい、これからもですねラジオを通して沖縄医療生協の活動が、少しでも皆さんに伝わればと思っています。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部098-850-9004までお願いいたします。次回の放送はですね、沖縄協同病院産婦人科医師の加代真美先生をお招きして、まあ、更年期障害とかですね、あと包括的性教育という2つのテーマをですね2週にわたってお届けしたいと思います。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時半にお会いしましょう。